自給自足で
自給自足で
セミリタラジオ。
この番組はパーマカルチャー研究所の三栗祐希が自給自足で幸せなセミリタイヤ生活を送る知恵をお届けします。
こんにちは、自給自足の専門家、パーマカルチャー研究所の三栗祐希です。
こんにちは、進行役の生見恵です。三栗さん、今回もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、家庭菜園2026夏、はい、ということで、はい、はい、今年のパーマカルチャー研究所の家庭菜園はどのような状況でしょうか。
はい、そうですね、まず現状、6月24日の収録日を最初に言うんですけど。
あ、そうですね。
そして、成田空港到着したばかりで。これの前は、6月16日までは自分のところにいて、で、17日からつばるに行ったんですけど、まあ、だから6月16までの話です。はい、夏と言いつつね、僕的には春なんですよね。
あ、6月はまだ。
うん、6月16日。あ、っていうのは、ビニールハウスを貼る、あ、僕らの大体の流れはビニールハウスを貼るのが4月末ぐらいで、
うん、
で、5月頭から育苗って言って、種をまいて苗を育てて、で、その育てた苗を畑に定植植えるのがこの6月、大体13までっていうのが僕的なスケジュールがあるんですよね。
はいはい。うん、
だから、苗を自分で育てて植え切りましたっていう状況です今。
あ、
だからね、明日札幌に帰るんですけど、まあ、10日間ぐらい離れてたので、定植した苗がどうなってるかなっていうのがちょっとね、一つ帰る楽しみなんですよね。大きくなってるかなっていう、ね、感じなんですけど、まあ、という今現状、これ配信は7月27日ですけどね。
まあ、1ヶ月は経ってますね。
はい、ね、また配信してる頃にはいろんなものが取れ始めてる気がしますけれども。
はい、
はい。今年の2026年の、
はい、
畑は、まあ、やっぱりね、毎年いろんなことがあって、
うん、
まずね、一つはもう大失敗をした話からいくと、
はい、
全くと言っていいほど発芽しなかったんですよね。ね、5月2日に種をまいたんですよね。
はい。
で、去年も一昨年も、基本種まいたら出てきたんですよね。
うん。いろんな種をまいたら。
いろんな種をまいたら。育苗、あ、セルトレイって言って、セルトレイってわかりますかね。なんか、小さい、はい、トレイ
小さい穴が、育苗ポットがたくさん、
あ、そう育苗ポットがなんか連結でこうずらっと並んでるようなやつに、こう種を何粒かずつ撒いていって、まあそれをたくさんやるんですけど、
はい、
まあ去年まではそんなにあんまり何も考えずに出てきてたので、今年も全然なんか負けば出るだろうぐらいな感じでやってたら全然出なくて、まあ、3週間ぐらい経っても、だから5月2日に撒いてもほぼ3週間だから5月20日とかになってもなんか1割か2割ぐらいしか発芽しなくて、なんだって、何が起こっちゃったのかなって。
はいはい。寒い日が続いたとか。
あ、結論そうでした。結論そうでしたっていうのは僕の感覚ですけどね、きっとそうだなって、はい、っていうのは今年普通だったんですよね、久しぶりに5月が、うん、あっちいなっていう日が1日か2日しかなくて、
うんうん、
なんか5月らしかったんですよ、
うん、
で、去年一昨年は5月ってこんな暑かったっけって言ってたんですよね、言ってた日が多かったんですよ、うん、
はいはい、
それからあとは年々、これまた僕の予想感覚ですけど、年々畑をちゃんとやろうと思うようになってて、水やりとビニールハウス暑くなりすぎると困るから、日中は開けるんですよね、
うんうん、はい、
で、今年はそれを大体ほぼ毎日完璧にやってたんですよね。
はいはいはい。
それによってただでさえそんなに暑くない日がビニールハウスの中でも暑くならなかったんじゃないかと、手をかけすぎたせいで、
うんうん、
で去年一昨年はやばビニールハウス開けてなかった、いやこんな45度になってるって、あのビニールハウスの中の温度計が45度になって、あやべやべって言ってたことがたびたびあって、
はいはい、
で水もあげ忘れるっていうことがたびたびあって、実はあれが良かったのかなって思っていて、ビニールハウスを開けておいて風通しする良くすることでなんか20度ぐらいに保たれて、要は発芽温度足りなくて水も撒くから、うん、撒くたびに温度が下がってっていう豆にしたっていうことと、温度が要は平年並みだったことによって発芽温度に達しなかった、はいのではないかというなんか反省というか、
いやでも難しい、うん、はい、
だったんですよね。
あそうだったんですね、
う
ん、
あもう一つ油断してまた本当全てがマイナスに働くんですけど、育苗トレイにカバーを、透明のカバー、まあ、小さいビニールハウスを作るような、夜になるとそれをかぶせるっていうことを、
うん、
去年まではやってたんですよ。
はいはい。
で、ちゃんと発芽してくれるから、それはやんなくていいんじゃないみたいな。だから夜に温度が冷えていた。
ああ。
いうね、なんか、すべてが裏目に出てたんじゃないかなって感じがして。ほんと何回やっても、だから3回か4回種まき直しして、5月25日ぐらいからようやく、なんか、何も考えずに出るようになってきて。いや、これ結局温度かって。感じで、もう来年からは5月25ぐらいから巻こうかなって、5月2日は早すぎるのかなって感じになったというね、なんか、今年の失敗からの学びというか、それが本当かどうかわかんないですけど、まあ多分そうかなって感じ
です。でも焦りますね。
焦りましたね。
わー、でもまあ無事、5月下旬に。
そうですね、うん。最終的には出てきたからよかったんですけど、うん、まあ無駄になったっていうか、
あそうか大量に。
うん、だから、なんか、こう、土がまずかったのかなって思って、もう出てこなかった。もしかしたらね、それ待ってたら、5月末とか温度が上がって発芽したのかもしれないのが、うん、なんか土の中で腐っちゃったんだろうかとかって思って、うん、もう全部それはコンポストに入れちゃったりしたんで、
うん、
うん、まあね、なんかそういうたくさん無駄になった種がいっぱいあった、
まあ
もったいない、
そっか、
学びですね。
ね、やっぱり毎年違いますね。
そう、毎年違いますね。だから今年本当油断してた。油断して、だけど豆にちゃんと手がしてたんですけど。
そうですよね。ね、あら、
すべてが裏目に出ましたが、
はい、
まあ、いい学びでしたね。
そういうこともあるんだと。
はい、
うん。
っていうのが今年のなんか、まあ、一番大きかったことと。で、これを含めて4つぐらいポイントがあるんですけど、まあ、喋れるだけ喋るんですけど、
はい、
2つ目はね、マルチの話で、このハウスの中じゃなくて、畑側の話、ハウスの外側の話ですけど、
はい、
マルチを、ビニールマルチを使ってるんですよね。
うんうんうん、
まあ、そもそもマルチって何かが、僕は素人時代よくわかんなかったんで、マルチ何なのかっていうと、まあ、僕の理解ですけど、マルチを張ることでまず地温が上がるっていう、上がりやすくなるっていうメリットがある。まあ、地温が上がるっていうことは発芽っていうか育ちやすいっていうことですね。あとは抑えられたところは雑草が生えにくくなるっていうメリット、
うんうん、
そしてあとね、雨が降ると強めの雨だとこう水滴がポンと跳ねて、その土がパッと跳ねて、それが苗に土が当たるとちょっと弱るっていうのをマルチを張ることによって水だけが当たる、
はいはい、
土の跳ね返りがなくなるっていうメリットがあるというのが僕の認識しているマルチの意味ですね。
うんうん、
で、去年までは、穴が最初から開いてるんですけど、なんていうかね、切り取り線があって、マルチバーッと敷いて、マルチを敷くと、そもそもマルチを敷くと、穴を開けなきゃいけないんですよね。
うんうん、
自分が、育苗、苗を植え替えたいところに、
はいはい。
で、穴を開けなきゃいけないんだけど、穴開けるのって、まあ、ちょっとめんどくさくて、
うん。
で、去年まで使ってたのは、点線で 穴が開いてて、うん、ここに開けたいって思ったらこのマルチを円状にこうビニールを剥がせる、
うん、
ちょっとわかります、
うんうん、わかりますわかります、
うん、であのそこにこう、マルチは円状に剥がしてそこに苗を植えるとかっていうマルチを使ってたんですよね、うん、
はいはい、
それがねなんか今年売ってなくて、うん、あの気に入ったマルチないなと思ってしょうがないからしょうがないから穴開きマルチっていうのを買ったんですよね、
うんうん
うん、そしたら穴が、5列最初から開いててだからこう、はい、マルチだーってやると5列の穴がずらーっと並ぶんですよね、
うんうん、
じゃここ全部雑草生えてくるじゃんって思って、雑草は生やしたくないなって思って、まあ、自分が苗を植える場所以外の穴がいっぱい開いてるから、うん、そこにオール豆を植えようと思って、
うんうん、
で、豆を本当植えまくったっていうことをやってますね、
はい、
これが去年と違うことですね。
豆を植える、
うんうん、でなんで豆を植えるかっていう話なんですけど、うん、
はい、
まあ、一言で言うと豆は土を良くすると言われているから、で、豆か、主に豆か、うん、まあ、あの大豆系、緑豆、黒豆、大豆を植えてるんですけど、
うんうん、
主に豆かは、空気中の窒素を取り込んで根っこの根粒菌というとこものに蓄える、
うん
うん、で、肥料って肥料の三大要素っていうのがあって窒素リン酸カリっていう、うん、あの化成肥料っていうのはその三つの窒素リン酸カリをこうバランスよくというかあの与えるものが化成肥料なんですけど、うん、うちはあの化成肥料を使わないパーマカルチャー研究所として化成肥料を使わずオール有機でやるんだみたいなのでやってるので、
はい、
あの窒素がこう足りないというかどうやって与えたらいいかというと、うん、あの豆に空気中から窒素を取り込んでもらって土の中に入れるっていう仕事をやってもらおうと、
素晴らしい、
うん、という目論見で、
うんうん、
それがうまくいくのかわかんないんですけど、うん、とにかく穴マルチ張ったところ全部穴開いてるから開いてるところには全部豆を植えようって、
うん、
やったらどうなるかなっていうのを今実験中で、
あ
の、まあ、発芽はしてきて、今、こう、双葉が出てきたあたりで、つばるに行ってきた。
はい。まあ、豆を植えたら、その豆から芽が、
うん、芽が出ますね。出ますね。はい。豆の芽が出ますね。はいはい、
うんうんうん。
で、もしかしたらそれをそのまま育てれば大豆とか、まあ、豆が取れるかもしれないし、まあでも豆は基本こう土を良くするためのものなので、あの新たにこっちのトマトを植えたいんだってなったらもう豆はそこであの切って、
うんうん、
切ってあ、ただ根っこは残しておくんですよ、
うんうん、
根っこは残しておくと窒素だけが土の中に残る、
うんうんうん、
って、いう風になるんじゃないかなといろんなものを調べたりしてる時にね、うんうん、
はいはい、
して、まあ、今回は今年はこれをやってみようっていう風にやってます。
ああでも豆を育てるっていいですね。
あ、うん、なんか昔の人はまず豆をまけみたいな感じで言って、そういう言い伝えがあるっていう話もどっかで聞いたことがあって、その意味はなんかそういうあの窒素を土の中に取り込むんだっていうことらしいと、これはまあ僕の理解ですね。
うん、あでも勉強になります。
うんうん、まあ多分そんなには間違ってない気はしますけど、いろんなものを読んで考えてるので。
はい、はい。じゃあこれからですね、うん、どういうふうになっていくのか。ね、うん、
ま
あ
だから、その、いつも去年まで使ってた、その、剥ぎ取り式の穴あきマルチが売ってなかったっていう偶然から、この、なんか、今年新たな挑戦が起こったっていうことで、まあそういう意味ではちょっと面白かったかな、という感じですね。
はいはい。
はい、あとはもう一つだけ、言いたいのが、
はい、
あの、トマト、ナスを毎年たくさん作ってるんですけど、
はい、
それは一つだけ、今回は一つだけ苗を買って、あとは脇芽を切って、脇芽を土に刺しておくと、それが苗になるんですよね。苗っていうか、うんうん、まあ、それ自体が またトマトになるというか、
うんうん、
トマトってこう、脇芽といってこう、メインの
幹
メインの枝幹があってそこから葉っぱが出てそのメインのところと葉っぱの間から脇芽というものが出てきて、うんうん、それを、そっちに栄養が持ってかれないように脇芽かきといって脇芽を取るんですけどその取った脇芽を土の中に育てるとそれがまた苗になるんですよね、
うんうんうんうん、
でこれでなんか、まあ、ある意味無限に増える的な、うん、だから1個のトマト苗を買って、あとは脇芽で苗を作る去年は全て去年の挑戦は苗を買わずに種から育てるっていうことをやったんですけど、うん、トマトの種ってすっごい発芽が遅すぎてこれはやってられないってことで今年は脇芽を立派な苗を買ってきてその脇芽から、増殖させるってことで、うん10本ぐらいね脇芽を取って、
うんはい、
無事それは苗になって定食できた
お
同じことをナスでやりたいんですけどナスはちょっと成長が遅くてなかなか脇芽が取れなくて今、ナスの脇芽を今6本だけね取って、ポットに入れられて、
うん、
それはねまだちっちゃいのでハウスの中で育てて妻の際に水やっといてってお願いしてだから帰ったらどうなってるかなっていう感じですね、うんはい、
いやー本当家庭菜園のお話なんですけど、うん、もうなんかどんどん精度が上がってますよね
上がってますかああ上がってるんですねなんか嬉しいな
気が私はしています、
うん、いや本当にど素人からやってる
すごーいやっぱり毎年何かしらちょっとした挑戦をするって大事ですね。
あ、そうですね、うんうんうん。
やっぱりこう、慣れてることをやり続けた方が楽だし、うんうんうん、ちゃんと育つって分かっているので、うんうん、そっち方向にね、はい、行ってしまいがちですけど、まあ、偶然の、
ね、そうですね、偶然
切り取り線がない。
ない。最初から穴開いてるのか。
はい。それを買ったっていうのもあったりはしますけど、うん
はい、
いやーすごいな
確かに年々なんかやってますね、
うん、そうですね、うん、
外から見るとねきっと同じように見えると思いますけどね、
うん、
内部ではいろんな変化が起こっております
いや本当そうですよねあとやっぱり植物は本当に1年ごとに違うんだなって、
う
ん
ね、もううまくいかないですということなんですが、ゆきさんは、ゆきさんも3年目か4年目ぐらいですよね、プランター菜園ね。
ですね、今年4年目ですね、はい、振り返ったら。
4年目になります。
4年目でした。あ、結構続いてるじゃんって思いながら。でももう私はもう本当にもうプチ家庭菜園ですけど。
ベランダですもんね。
そうですね。
ベランダのプランター菜園。
ベランダ菜園で、今年はもう直感的に、うん。なぜかゴーヤを育てたいと思いまして、はい、はい、昨年は種から育ててみたんですけど、うん、リーフレタスと水菜を、
あ、はいはい、そうですね、はい。
育てたんですけど、まあ今年はちょっともう苗を、うん、買って、2株。
あ、2株ですね。
はい、植えまして。で、おととしヘチマを育てたんですけど、うんうんうん、
はい。
で、それもまあ2株植えて、で、
ヘチマの時も2株でしたっけ？
あ、そうです、そうです、うんうんうん。で、グリーンカーテンにはしっかりなってくれて、うんうん、で、花も咲いたんですけど、うん、実はならなかったんですよ。うんうん、全くならなかった。
お花だけが咲いたって言ってましたよね。
あ、そうそうそう、はい、そうなんですよ、はい。なので、よく覚えてらっしゃいます、
ね。いや、めっちゃ覚えてます。はい、
なので、なんか、そう、直感的にゴーヤを育てようと思ったのは、うん、多分そのヘチマのリベンジみたいなのも、
なるほど、ね、
あったのかなって思うんですけど、まあ、同じウリ科でツル性の植物のゴーヤで、ちょっとゴーヤの実がなるといいなと思って、今、育て始めていて、まあ、ゴーヤって多分育てやすいんじゃないかなって思うんですけど、もうどんどんこう、ツル、が伸びてきているので、はいはいはい、そこは順調なので、まあ、でも、ね、やっぱり油断すると失敗をする可能性があるので、はいはい、ちょこちょこやっぱ毎日こう目をかけてあげた方がいいなと思いながら水やりしながら、うんはいはい、様子を眺めてるんですけど、で、まあ、摘心もまたちゃんとやって、
はいはいはい、あ、摘心したんですね、はいはいはい、
そうですね、 で上の方まで伸びるように育てていきたいなと思っているところです、う
ん
う
ん
う
ん、今じゃ葉っぱが順調に育ち、多分親づるは摘心したんですかね、親づるってやつ、あの一番メインのつる、
はいはい、
はいはいはい、
そうですね、うん、あ、うん、小づるだったかな、
あ、こ、あ、そうなんですね、
あ、じゃあじゃあじゃあ親づるですね、
親づるっていうのがあの一番メインで、
はい、
うん、育つツルだと思いますね。
そうですね。子ツル、孫ツルを、こう、伸ばしてあげ
ると。なんかもう、ブワーッと、ブワーッと広がるんですよ、ね、
はいはい。見事なグリーンカーテンになってくれる。
ね、ただ、親ツルを摘心、もうね、ほんとちょん切っちゃうから、え、このメイン切っちゃっていいのっていう不安があるっていうのが、ね、2年前のヘチマの話だったじゃないですか。
あ、そうです、そうです。うんうん、そうそうそう。
で、恐る恐る切り、切ったら、やっぱり、ちゃんと子ツル、孫ツルが旺盛に伸びてきますよね、はい、
そうなんです、
はい、今そんな状態ですかね、はい、実はまだだけどって感じです、
はいはい、
はいはい、
でも今回そうですね、今忘れてるぐらいだったので、うん、ヒヤヒヤしなかったですね、
あ、はいはいはい、はい、摘心しちゃっていいのかっていうね、はいはい
はい、もう切ります、はいはい、みたいな、
そろそろいかな、パチッ、はい、経験ですね、
いや本当
経験が積み重なってますね、
そうですね、あともう難なくその2株もプランターに植えて、うん、でそのネット、うんうん、ネットもこういう風に張ればいいっていう、はい、もうなんか慣れたもんだなって思いながら、
いや面白いですね、
面白いですね、本当、うん、全然もうほぼ不安を感じなかったですね、
あ、すごいですね、
なんか当たり前のようにあこういう風にやって、うん、みたいな、はいはいはい、
すごいすごい、
そんな気持ちで、はい、育て始めていて、うんうん、あとはもう一つ今小ネギも育てていて、
はいはい
はい、小ネギはスーパーで根もこうついたまま売られているので、はいはいはい、その根の部分を一束5つぐらい根があったので、その5つをもう全部プランターにこう刺して植えて、
はいはいはいはい、
でそこからこうまたネギが生えてくるようにしてるんですけど、結構育ちがいいです。
あ、本当に、
はい、
緑色ですよね。
緑色ですね。はい。で、うん、本当に育ちがいいのでよくもうカットして、うんうん、で小ネギとして、
あ、なるほどね、
使ってます、
ね、
はいはい。
食べながら育てながら食べ。
あ、そうですそうです。はい。
幸せですね。
幸せですね。だけどやっぱりそうスーパーで買った小ネギよりも柔らかくて、
うんうんうん、
でなんかこう香りが強い気がしてます、
はいはい。さっきまで生きてたものを食べるわけですからね。
うんうんうん、なんかやっぱり違うんだなって思いながら、なんか毎回ちょっとした感動を覚えながら、うんうんうんうん、ありがとうって思いながら小ネギにして、
ね、いや楽しいっすよね
納豆にかけて食べてます、
はいはいはいはい、ね、いや楽しいっすよね
うん、うん、いや本当にありがたいですね、
うん、
というところで、
はい、
はい、三つくりさんのパーマカルチャー研究所と、
はい、
はい、私の家庭菜のお話させていただきました。
はい、はい、面白いですね。
ではでは最後にメッセージをご紹介いたします。
はい、
はい、以前ゲスト出演いただきました大和田いつかさんからメッセージをいただいております。ゆきさん、いきさん、こんにちは。相変わらずしつこく拝聴しておりまして、少し前に7週目に入りました。
すごい。
2024年の初めに聞き始めたばかりの頃はまだ100回未満だったこともあり、一周するのに数ヶ月でも6週目は10ヶ月かかりました。それは全ての回を6回ずつ聞きたくて、すでに聞いたことのある回は1回ずつですが、聞いていない回は6回ずつちゃんと聞いていたからというのもあります。かっこ譲れない私のこだわり。何回も聞いていると、例えば3回目まではふーんと聞いていたことが4回目の時に思いっきり刺さるなんてことがたびたびあります。しかもその少し前でも少し後でもなく、今だって時に回ってくるんですよね。2026年3月末、もっと自分らしい生き方をしようと前職を辞めました。さあどうしようかなと10日ほどのんびり過ごしていたら、私の道はこれに違いないと急にひらめき、さてどうすればいいと我に返ったタイミングで、ちょうど第41回第42回の百姓ちかさんの回が回ってきました。何回聞いてもやっぱり最高に面白くて爆笑の嵐でしたが、聞き終わった後に さあ私も行くぞって背中を押してもらった気分になりました。鹿さんの会はひらめくちょっと前でもひらめいてしばらく経ってからでもなく、ひらめいた直後に聞いたからこそ私は何の迷いもなく進む覚悟ができたような気がします。一人勝手に運命を感じています。どうなるかわかりませんが、私にも鹿さんのように今根拠のない自信に溢れています。こんなことがたびたび起こるので、セミリタラジオをくるくる何周もするのをやめられないです。これからも楽しみにしています、という。
熱い、ありがとうございます。そうね、
ヘビーリスナーです。
7周目ありがたい、
ありがたい。
かなり再生回数を稼いでいただいて。
そうですね、でもなんで何度も聞いてらっしゃるのかなって、なんかなんとなくちょっと不思議だったんですけど、うん、あ、そういうことかってこのメッセージで分かりました。
あ、そうなんですね。僕はね、僕もまあたびたび言ってますけど、イキさんの ラジオ、イキさんのポッドキャスト、はい、心谷仁之助の本当の自分を合わせちゃった。
見つけるラジオ、
本当の自分を見つけるラジオを5週ぐらい聞いたので、すごいあのいつかさんの気持ちが分かるというか、まあでもね、それをこの番組でね、ヘビーに聞いてもらえてるっていうのはすごいありがたいなと思い、で、ね、で、北か百姓ちかちゃんっていうふうに思いましたけど、ね、まあ、前も言ったかもしれないですけどね、イキさんと喋った時に印象に残った回ゲストっていう話をした時に、イキさんがちかさんですかねって。
いや、本当にもうパワフルですよね。
あれ、多分数えたら多分3年以上前ぐらいの、
うん、
収録になりそうですけど、で、あの時のちかちゃん、ね、あの、本当これからどうしようみたいなタイミングだったはずで、うん、でも生きていくと思いますみたいな感じで。うん、だから、でも、先とか決まってなくても、あの、なんかすごい楽しそうに、希望に満ちていたのが印象的で、そして、今3年経ってますけど、
はい、
なんかめっちゃ楽しそうに生きてるんですよね。ちょっとまたゲスト。
ねえ、久しぶりに。
3年経ってどうなったかっていうね。多分ね、あの回聞いたら、この人本当どうなっちゃうのかなって思った人がいると思う。めっちゃいるんじゃないかなと思ったんですけど、うんうん、現在ね、本当にね、楽しそうに生きてますから。まあ、だから、そのちかちゃんに、あの、いつかさんが背中を押されたっていうのもね、すごいなんか、納得というか。
うん、本当ですね。で、ね、いつかさん、どうしようかなって思っている時に、うん、この百姓ちかさんの回を聞かれたっていうことなので、いつかさんもね、これから楽しみですね。
そうですよね。いつかさんは確か3、4ヶ月ぐらい前かな、ゲストに来ていただいて、うん、これからますます好きなことだけやっていきます、的なところで終わってた、
はい、
ような気がしますけど。
そうですね。
うん、まあ今も、いろいろ動かれてますので。
うんうんうん、いやー、ね、またお越しいただきたいって思う、ね、
という流れに
方々が多いですね。
はい。いや、楽しみですね。
はい、
うん、なんかね、好きなことをやって生きるって怖いけど、怖いからこそ面白い。
うんうんうん、
ですよね。
そうです ね。やっぱ怖いはつきものですね。
うん、怖いからやめるっていうのもあるんですけど、怖い。けどやるってなると、あ、どうなっちゃうんだろうっていうね。このどうなっちゃうんだろうっていうこのワクワクする感じが、なんかエネルギーというか、すごい、うん、どうなるのかなってね。
そうですね。
パワフルですよね。
はいはい。いやー、いつかさん本当に熱いメッセージをありがとうございました。
ありがとうございます。
さあ、この番組ではメッセージやご感想、ご質問をお待ちしています。エピソードの概要欄に記載のバーマカルチャー研究所ホームページのお問い合わせフォームからお気軽にお寄せください。三つくりさん、今回もありがとうございました。
ありがとうございました。